が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございま す。
引き続き、はい、鈴木直樹さんによ
ろしくお願いします。
どうですか直樹さん、いや収録の雰囲気慣れてきました。
もう慣れてきました、ね、なんかね、あの、はい、新鮮な部分と懐かしい部分と、
は
い、僕も何回かの初期の頃もよくたまに出てたんですよね。
一緒にやってました
ね、はい、数ヶ月に1回あのサンマークの会議室で収録したりとか、
あ, あの時大概直樹さんと二人で喋ってましたよね。
そうです、そうです、あ の, 最初の頃、そうですね、数ヶ月に、いや最初の頃はあの IC レコーダーでもうなんか電車の中から収録してもらって
でだいぶどっかの駅で誰かにばったり会ったりして、
そうですそうですそうです、
なんか立ち話をそのまま録音したりとかして
ました、ね、そういうのもありましたね、うん、でたまにこうサンマークに来てもらって収録してっていうので、意外と僕の声で覚えてくれてる人も、
直樹さんもいい声してますよね。
してますね。素敵な声ですよね。
話し方に関しては本当ね、冗談抜きで文明さんめっちゃ勉強しましたよ僕も。
あ、僕の喋り方ですか。
はい。だから結構公演に1週間ぐらいベタ付きで行った時もあって、ようこんなのこの人できるなっていうので、もう3日ぐらいでもうヘトヘトになりました。あ、何にもしてないの
に。なるほどなるほど。
これ舞台で喋ってまたこの懇親会行ってまた移動して泊まってまた話してっていう、ようできるなっていうのね。ね。
でももうコロナで休んでしまったから、うん、あの後同じスケジュールもっぺんやれって言われたら、
いやいいんじゃないですか、もう次のフェーズに行ってもらって、僕はなんかもうちょっと前々回も言いましたけど、こう語り部たる文明さんの良さっていうのがなんかもっと今の方がこう出てくるんじゃないかなと思って、多分話す内容も変わってくるでしょうし、
うーん、
なんかねそういうことを、でね、前回ちょっとこう編集っていうのを振ってくれましたけど、うん、編集ってこう何かと何かを組み合わせて新しい価値を生むとか、はい、メッセージを生むって一応定義を、はい、まあ、あの何人かで掲げてまして、うん、例えば日本ってすごく編集的なんですよ、うん、だってエネルギーもないし、まあ、第一次産業が戦後少なくなったから食べるものも少ないし、でこれから労働力も減ってくるじゃないですか、うん、だけど日本語ってこれ中国から漢字仕入れてそこにカタカナひらがなつけて、あと和製英語つけて僕ら言語を作ったり、仏教もインドから中国から学んだけど独自の日本仏教ってやってるじゃないですか。だからすごくね編集的なあの人たちとか民族なんですよね。で僕が見たね文明さんってすごく編集的なんですよ。だってさっき聞いた話をさも自分が考えてたように今までの経験と合体させて、
本当それはね、それは本当僕はね自分でも思いますよ。そうそう、人から10分ぐらいの時間で聞いた話をね30分するんですもん
そうだから自分の中でもう本当に数分間で熟成してしまって、さも元から一緒だったみたいな。だから文明さんってすごく編集的なんですよね。
かもしれないですね。なんかしょっちゅう直樹さんの中でもこう例えばこう今ねビリーさん目の前にね、はい、視界に入ってるでビリーさんの言うなんか、はい、その一言みたいなとか、あビリーさんってもしかしたらこういうものと、もしかするともっとビリーさんの知らなかったビリーさんの輝きみたいなものとか、はい、でそんなんいつもなんか考えてしまったりしますでしょ。
考えますね。特に文明さんとも14年こうご縁というか関わらせていただいてるんで、文明さんの持ってるものをより面白くするっていう発想もそうですけど、やっぱその聞いてくれる人が呼んでくれる人とか関わる人がどれだけ喜ぶかっていうところにまず行くようになってしまいましたよね。僕最初の数年間はやっぱりこう気に入ってもらうようにとかね、そういう下心が僕の中にやっぱ2代目の担当編集者なんで、早く僕のことを知ってもらうためにっていうのがありましたけど、4年目ぐらいからだからご縁塾始めたあたりから、あやっぱりみんなすごく喜んでくださるんだなっていうのを意識するようになりましたね、
うん、人観察してますよね。
観 殺かどうか。でもね、僕ね、ちょっと文明さんに考えてほしいことがあるんですよ、一つ。
何ですか、
ね、今日持ってきたんですよね。
何ですか、
いや、ちょっと真面目な話になりますけど、例えば
今たまには真面目なたまには直樹さんにも、ね、たくさん喋ってほしいんで、
ね、いやこれはちょっとビリーさんもウォーリーさんも来てる皆さんもそうですけど、
はい、
今こう戦後今75年経ったじゃないですか。で、日本がすごく繁栄した時代が今からまあ30年ぐらい前にあって、そこをやっぱり基礎作ってきてくれた人って今80代半ばか後半の人なんですね。で、その人たちが今80半ば後半ですけど、30代とか40代にもうバリバリに油乗ってる時に日本の基礎をこう作ってくれたんですよ。で、その時の人たちが年間生まれた赤ちゃんの数って270万人ぐらいいたんですよ。ちょっとそこを覚えておいてほしいんですが、270万人いた人たちが日本の基礎を作ってくれましたと。去年生まれた赤ちゃんって何人いると思います？
去年生まれた赤ちゃんの数、
はい、まあ一昨年、まあ、もう数年前からちょっとまあ問題視されてるんですけど、特に去年は最低だったんですけど、
そうですよね、
86万人を切ってるんですよ。
そんなに少ないの？
はい、おととしがまだ90万人切ったぐらいだったんですけど、もう去年つい最近出たんですよね。ということは、日本をガーって盛り上げてくれた人たちの人口の3分の1なんですよね。つまり去年生まれた子が20年、2040年に日本の労働力って今の3分の1以下になるんですよ。って考えたらちょっと怖くなるっておかしいけど、ちょっとこれまずいな。だからよくね、僕らの周りでは言うんですけど、今とにかく小学生にどんどんおじいちゃんおばあちゃんと接触させろって言ってる若い30代がいっぱいいて、え、なんでって言ったら、いや、こいつらが大人になった時の日本のお客さんって9割ぐらいがおじいちゃんおばあちゃんでと。そんなおじいちゃんおばあちゃんにもスカッとする飲み物とかね、こんな快適な運転ができる車とかってもう聞かないじゃないですか。だから早く今からおじいちゃんおばあちゃんに接触させておいた方が、ただ日本の国内に仕事がその時あるかどうかもこれ分からない。もしかしたら今日本に来てくださってる東南アジアの人たちと同じように、日本人の若い子が外国行かないとお金稼げない時代が間違いなく来るって言ってる人もいるんですけど、僕はそこでやっぱり、僕も文明さんも50代ですけど、やっぱ僕らっていい思いいっぱいしてきたじゃないですか。だって高度経済成長の時に小学生中学生で、俺がバブルの時なんてまだ高校生大学生で、みんなめっちゃお金持ってたし、ロックフェラーセンター円で買うぐらい力ありましたし、でバブル弾けたって仕事山ほどあったし、かろうじてスマホとかまだいじれてるじゃないですか。だから今の50代がやっぱりちょっと恩返しじゃないけどね、今ぐらいからこう種まきしてほしいなという気持ちがずっとあるんですよ。でそもそもサンマークを辞めた理由も、実は残りの人生をそこに投下できないかっていうのがあって、息子が20歳になったらもう会社を辞めようって決めてたんですね。で残りの何十年あるか分かんないけど、なんかそういう恩返し的なことができないかなっていうのは結構こうマジな気持ちなんですよね。でその中で文明さんもそろそろちょっとなんか一緒にその辺をやらへんかなっていう気持ちが俺の中に、ちょっとすいません真面目な話になっちゃいましたけど、
いやいいんですよ、
ね、今ね、今総務省とか国土交通省とかがホームページとサイトで発表してるのって、結構もうこんなこと分かってるんや、2040年にどこに人が住んでどこが誰も住まなくなるかというシミュレーションがもう出てるんですよね。だって近々で言ったら京都市があと7、8年で財政破綻するって言われてるんですよ、
やばいらしいですよね、
は
い、京都は、ね、
でこれ京都市の、公式サイトを見たらもうシミュレーションが発表されてて、もう今これだけ税金払ってるけど破綻したらこうなりますっていうのはもう出てるんですよ、詳細が。だからそうやってどんどん日本が変わっていくのを、例えば2000年から2021年って振り返ったら結構早くなかったですか？でパソコンが出てきて、スマホが2012年ぐらいから出てきて、なんか俺なんかめっちゃ早い、今年なんかもう9月の中旬やって、 でもこっから20年ってこういうテクノロジーは持った上の20年なんで、おそらく体感的にはもっと早く感じると思うんですよ。時計の中の時間は変わんないですよ。だけどその体感する時間の速さが多分半端ないぐらい早くなるんで、2040年なんてあっという間に来ると思うんですよね、体感的には。だからその時俺も文明さんも70代だけど、
想像したね。
いやでも今の
嫌われる70代やろ
だから今の僕とか文明さんの息子さんたちとかその世代の子たちがちょうど働き盛りの時に、やっぱ日本ってどうなってんのかなっていうのはね、遠い未来じゃないじゃないですか、でもう一個やっぱり今まで元気だった日本の企業がほとんど今やっぱり海外の投資家とかそういうところにだんだんその入り込まれてるっていう現状もありますし、
確かにすごい何か転換期なんやろうなという予感はしてますよ。やっぱ
だからそこを
なんかそのコロナがやってきてね、
そうなんですね、だからあのポジティブに見たらそこで気づけたこともいっぱいあるじゃないですか、だから日本人の持ってるその元々持ってる編集力を、だから編集って言わないから浸透しないんですけど、なんか応用力というか、ね、なんか加工力というか、そういうところをねもっとちょっと広げたいなと思ってって考えたら、文明さんって昔から耕す日本もね、やっぱ問題が問題を解決するとか、あめっちゃ文明さんって編集的やなっていうのは、喋りながら何かしたりとか、もう一回ねその力をちょっとそういう気持ちはねすごくあります。ちょっと真面目な話、
まあその耕す中でもまあね、その不登校引きこもりとかみたいな子が、だから農業を通してとかいうね、問題と問題掛け算すると意外とチャンスに変わるみたいな、だけどそうやってしてなんか温暖化って言われてても、やっぱ北海道はそういう意味ではね一番いつまでも最後まで涼しいんやろうし、食うもん作っとくって絶対強いよなみたいなとか、なんでうちはね息子らが3人ともなんか分からんけど高校に誰一人行かなくて、まあ僕が行って何すんのってね、行って何を覚えたいわけ言うて、だって調べたらすぐ分かるやん言うてね、でそれより動くやつとか人を感動させるやつとか、そういうやつがこれからは価値のある人間になっていくんやから、ね、言われたことだけするんだったらもうロボットが何でもするわ言うて、人間よりも正確に寝やんと飯も食わんとうんこもせずにやれ、365日24時間働き詰めても文句言えへんねんで言うて、果てるわけないやんなんな言うて、
そう
や
ね、
だからどっちかというともっともっと広い世界だから、ね、なんか僕はどっちかというと、人間もね言葉は悪いかもしれんけど、たくさん日本は受け入れていくべきなんやろうなって、
そうですね、
まあ、そういう意味での受け入れる、なんか優しさというか、はい、あの適応力は日本人はあるんちゃうかなって、でもその時にコミュニケーションを取っていくのはやっぱり英語がね、学校行っててもあんまり喋れるようにならへんねやから、
まあ今翻訳機もありますしね。
だから僕はもう早うにその海外出ろっつって、ね、高校行くぐらいやったら海外行った方がええよとかっつって行かしてきたのも一応先読みは僕なりにしてるんですよね。
あ
そしたら、もうねもう日本語ってなんて難しいんかがよう分かったっつってね。
あ
英語は簡単やって言って、だから自分の気持ちを人に伝えるのは英語で伝える方がねすごいシンプルに的確に伝えられるって、日本語はねものすごく言い回しが複雑すぎて意図してることと違う風に伝わってまうことが多分にあるって言って、ほんまに英語は簡単って。
ただ今の教育で言ったらもう6年ぐらいやっても全然喋れないじゃないですか。
中高行ってても誰も喋ってないですもんね。だから単語を覚えることや文法を覚えることなんかに意味あんのそれみたいな、それよりは誰にでも喋りかけていけれる、なんかこう明るさとか、その瞬時になんか相手があこう思ってるかもしれんなとか、あこういうふうに言えば心開いてくれるかもしれへんなみたいなと、そういう、こう空気読むとか、 なんかね、相手のとの間合いを測るとか、うん、そういう点数のつけようのないものを意識して子供のうちから磨かなきゃっていう、
そうそう、そこなんですよ。だから本当、文明さんで言ったら、その物の見方を増やすとかね、うん、選択肢を増やすっていうことを僕はもっと文明さんに言ってってほしいなと思って、うん、やっぱそれでやっぱ今あれですよ、例えば水道料金なんかも関西だと徴収してるのがもうフランスの会社だったりとかね、やっぱそういう現状も僕らが誰もが知ってる企業が実はもう株主が外国の人だったりとか、そういうのにどんどん、だからコンビニとかファミレスの店員さんって結構外国の人が増えてきたじゃないですか。
もう東京なんてほとんど中ぐらいちゃいます、
あの店長ぐらいですよ日本の
人ね。え、いやまだね、関西ではそないに、
京都とかもでも
多いですか、はい、東京はもう本当に外国の方ばっかりですよね、うん、
最近それはあの伊勢の方でも僕感じます。
あ、伊勢でもそう、
はい、あの今まで、その市内とか近くの町の人たち の、うん、あの店員さんやったのが外国の方がやってること、店舗さん多くなってきています。う
ん、うん、これからおじいちゃんおばあちゃんが増えて、今度やっぱ介護の世界が、はい、やっぱ人がいない、今もアジアの国でやっぱり日本人に行ってすぐ働けるような学校ができたりとか、そういうやっぱり現状をもうちょっとみんなにも知ってほしいなと今思ってるんですけど、なんかもうちょっとやっぱ価値観を変えていかないと、ちょっとここから10年20年どうなるのかなっていうのが、まあ、あの不安じゃないんですよね、きっといい風になっていくんでしょうけど、やっぱりその変化にちょっとついていけない人が出てきたり、まあ、今も孤独死してる人ってやっぱり60代以上の男性がほとんどなんで、もう100万人ぐらい予備軍がいるって言われてるんで、
なんかこう気の利いたテクノロジーなものとか、いやこの間もちょっとずっと車椅子生活を余儀なくされてる人が、あのうちの田舎においでてね、うちのおかんが言うんですよ、もうそのちょっとショートステイとかでね、その行くとお風呂に入れてもって帰ってくるのがその人楽しみやって、はいはい、それもね、その服脱がしてもって車椅子座ったまんまお風呂入るんですって、そうするとね、もうあっという間にブワーって湯が止まってきて、それでシャワーとかもスワーなってね、ほんでシャンプーとかもちゃんと自動的に出てきて、ほんですっごい低の感覚みたいに頭をマッサージして洗ってくれるんですね、で体も隅々洗ってくれて、あらゆる角度からシャワーがかかって、それでさーって湯が抜けたと思ったら、またもう一遍新しい湯がブワー溜まってきてもう自分で洗う取るよりよっぽど綺麗になる
よって、ね、車の洗車みたいですね。
そうそうそう、車の洗車機みたいにして次から次へとお風呂を入れる、それがねお年寄りたちがたまらなく気持ちいいって言うんですって。でもあの繊細なことまで人間の手で指でね頭をこう揉み洗いするかのごとく、はい、本当にこう痒いところに手が届くようなそういうものが体を洗ってくれるって、はい、だから おばあちゃんとかでもね、中にはその人にしてもらうっていうのがなんかちょっと日本人はそういうの
ちょっと抵抗あったりします、
恥ずかしかったりつつましやかなとこあるから、はい、でもそれがあんなに行き届いたやつで洗ってもらえるだけであそこに行きたくなるっちゅうね、この間そんな話してて、いやそういうきめ細やかなものを考えて、はい、そこまでのものを作り上げる能力は少なからず日本は相当上行ってるやろ
うから、ありますね。だからこう今の AI とか人工知能も、まあ、今アメリカと中国インド、まあ、今アフリカも実はものすごいやっぱり伸びてるんですよね。でもう日本は残念ながらもう20年ぐらい前からそこには入ってないんですけど、でも考えたらあのバブルの絶好の時のトヨタとかソニーって、技術は外国の人たちが、例えば車業界も、まあ、クライスラーとか、ね、ドイツ車とかそういうとこが車の技術は開発するんだけど、それを例えば電気とハイブリッドにする技術が、だから編集するのが得意なんですよね。ソニーの音響の技術なんかもやっぱ他国が作ってきたのをちゃんとみんなが生活で使えるように落とし込めるのはやっぱ日本がピカイチなんで。
この間あの浜松で、あの僕あのミライっていう車、
はい、
初めて乗りました。乗りましたというか乗せてもらったんです。
どんなんですか。 お話には聞いてたんですけど、
なんかね僕普通に電気自動車なんやと思ってたんですよ、
はい、
そのめっちゃ静かやし、うん、それから電気自動車なんやろなと思ってたら、文明さん乗ってて気付いたって言うて、え、なんか言って、これ未来っていうそのあれなんでって、うん、水素の車なんよって言って、あれって、ね、昔僕ら理科の実験とかでなんかお水に電気を通したりすると、はい、なんかボコボコって気体が発生すると、はい、水素と酸素が水から出てきましたよね、うんうん、
やりました。
あれの逆の応用なんでしょうね、あれ、うん、水素を、まあ、水素そのものを燃やすというよりも水素が酸素と触れることで水が発生する、その電気を車を走らせる動力に変えてるんですね、なんでエンジン切ってってすると水がジャーッと出るんですよね。
へえ、うん、じゃあもうガソリンは使う、
ガソリンは入れない、
確かにあれですもんね、2000何十年かなったらもうガソリン車製造しないんですよね、
しないでしょ、うん、
で今トヨタもねやっぱ街づくりの方にだいぶこうシフトして
るし、うん、その人はね会社の前に水素ステーションがあるんで、そだからなんかこれにしたんやって言って、でその水素ステーションで水素満帆に入れとくと460キロとかぐらいは走るってたかな、
うん、すごいな。
で今はすごい割高っていうか、まあでも460走る水素入れて5000円ぐらいって言ったかな、だから軽自動車ぐらいの燃費の計算になるかもしれんかな、
そうなってくでしょうね。
そうけどね、これはゆくゆく酸素ステーションが増えてきて水素で発電しながら走るというその日本の誇るテクノロジーがもうちょっと一般化したらね、原価はあと3分の1まで下げれるって言ってました。
そうだから、そういうやっぱ応用する力が日本にはすごくあるので、うん、多分食べ物作る技術とかね、うん、今おっしゃった車もそうだし、うん、なんかそのお金さえもなんか日本から変わっていくような、今ちょっと地域通貨の勉強とかしてるんですよね、共感通貨とか、やっぱり法定通貨を、あ、そうそう、僕はこの数年間いろんな人に何のために働いてるんですかって聞いてきたんですよ、うん、大半の方が食べるためって言うんですよね、うん、じゃあ食べるためっていうのは食べ物なくなったら買うっていう一択しかないから、うん、お金稼いでなあかんとか働かなあかんってなりますけど、それが今度食べるもん作るとかね、分けてもらうっていうふうになったら、これ労働を 100% かけなくても良くなってきますよね、
うん、
だから法定通貨はなくならないけど、そこに3分の1法定通貨で3分の1、まあ、そういう共感通貨だったり地域通貨で、あと3分の1が物々交換がもし生まれたら、うん、こう全然その働き方も変わってくるし、
うん、
多分コミュニケーションも変わってくると思うんですよね、
うん、
でそういうのをピースコインっていうのであったり、まあ、ユーモンっていうのを今開発してる若い人がいて、僕も勉強し始めたばっかりなんですけど、やっぱその辺のお金の価値を変えていかないと多分根本的な幸せって難しいなと思ったりとかね、
うん、
ただその、
はい、物々交換なんかね、うん、普通に
あることでしょ、
できますよね、うん、僕は意外とあの年末に物々交換よくやるんですよ
あ、なんか聞いたことあるな
そうそう、なんか伊勢からあのもうとびきりの松坂牛を送ると、はいはい、でその松坂牛と同等ぐらいかなという勘でいいんで、それに見合うブリ送ってよって富山の人から送ってもらうとか、北海道の人にカニ送ってもらうとか、
はい、
でもこの松坂牛は多分結構な値段するんちゃう、うん、でも僕にね、同じカニでもこのカニを買って食わしたいっていう、うん、その地域の人のなんか思いも一緒に届くから、うん、めっちゃ美味しいですよね。
そこなんですよ、その、うん、今おっしゃった思いに対して、例えばその地域通貨とかが発生して、うん、でも3ヶ月でそれが使えなくなるっていうのがあればみんな回していくじゃないですか、
うん、
貯めるってことをやるから貧富が生まれたり、そのあたりをね結構若い人たちを中心に始めてって、うん、確かに今もう車なんか買わないと、若い人は、
うん、
もう使いたい時シェアすればいいとか、うん、そういうやっぱり発想になってきてるので、うん、まあ、僕とか皆さんはもうこの車乗りたいなとかね、ケンメリがなんとかとかやってたじゃないですか
ケンメリはちょっと上の世代に
そうだから
ジャパンとか、ね、
僕の世代ですよ、ね、
だからちょっとそういう価値観もやっぱり人間しか変えれないものってありますからね、
うん、
だから文明さんがやってきたこと今思ったら、高安日報を始めた時によう言うてはったことって、確かに 今からの時代のことだし、
うん、なんか引きこもりがどうとか なんでそんな若者が増えたんだとかね、うん、なんか学校が悪いんかな家庭教育がなんとかとかってなんかそんなこと話してても僕なんか意味ねえやんと思えるんで、うん、いや時代とともにそういう人たちが出てくるのはもうしゃあないかなこれって、はいはい、じゃあその人たちが活躍できる場をいかに視点を変えて用意すればいいかだけのことちゃうみたいな、うんやがてはその後からねなんかどうせ俺なんか学校も 行ってないいじめられて家庭環境こうでとかで過去の嫌な出来事ばかりを言い訳に使うのがみんなパターンだったんでお前それを自慢話に将来変えなあかんわってうちの三男坊でもねこの間もね高校行かなくて今鹿児島でね1年でもあれ1年終わったらなんかどうもピースボート乗って世界一周行きたい言うてね勇気がそうやって言うんですよ。ほいで29歳以下の若者が世界を見ている人間が日本中から抜粋して集まってくるそのみんなと4ヶ月過ごす中にきっと俺すごい出会いがあるような気がするって言って、
はい、間違いなくあります
そして世界遺産をねダーッと軒並みこんなに地球は広いんだっていうことを俺まず見てみたいしっていうから、うん、お前ナイスもう大賛成行ってこい言うて一人で行けよお前一人で言うたら任せろかなんか言うてそれで俺な将来もうイメージできてんでとかって俺上二人の兄ちゃんなんかにもうレベルの違うとこいたろう思ってんねんとか言うからねおほんでとか言ったらまあお父さんじゃないけど俺も将来公演やのなんやの頼まれたらな、うん、絶対言うで俺こう見えて最終学歴中卒ですって言って中卒だからできたことがいっぱいあるってあの枠の中に入らなかったから養ったことがあるっていう風に俺は中卒を自慢話にするイメージがもうあるでっていうことを言うんですよあそれで来てたらもうなあの友達はいいな高校にいてなんか今回でっていうかってんなことはうちの頃は言わないから
ええ話だない
いですね、
ちょっと力貸してほしいわお客さんと、
まあ そういうふうにこうぶっ飛びたいっていうかなんかほんまの意味の多様性というものを、
うん、そうですね
具現化したがいいけど、うん、自分だけではでききらんっていうのをそういう中学生ぐらいの子多いですね
多いですね、うんまあ、とにかく選択肢を増やすっていうのが今一番僕はやっぱ興味があることでもうどれ選んでも選ばなくてもだから文明さんが言ってる天命追求型っていうのもすごくそれ理にかなったことだしまずはそのネタ作りっていうのもすごくやっぱ人生を面白くする一つの要素だしそういう発信をねどんどんやっぱ意図的にやっていかないとやっぱ埋もれてきてしまうので
長木さんこのことばっか考えてるんですよ
そうそうそう、もうそうそう
やっぱり編集者ですで
今日もこの収録終わったらねちょっとお願い事があるんで
へえ、
はい、ちょっと楽しみに
怖いわい
やっぱり、はい、さっき抵抗から入ってますね
もうもう最初拒絶
なんでそれがまさに天命追求というか
そう
よ、ね、もうあんまりだからその先のことなんてあんま考えたことないんですが、うんですね、考えてないんですよ。いや
そもそも本来それでいいと思うんですよ、うん、本来は
どうせまた誰かからなんか、うん、なんかおもろいこと振られるんやろうな、うん、みたいなノリなんでね、うん、なんかあえて目標を持たないのも、うん、なんかそれでいいかと思って、うん
うん、まあちょっと今だからこそ文明さんが発揮できるフィールドが結構僕には見えてきたんで、
はいはいはい、は
い、すごい
構えてるんです
よ。ちょっと今構えましたね。
はい、ちょっと構えました。おーっつって、はい、
ありがとうございました。
それは終わってからやりますか。
はい、終わってからやりましょう。
はい。はい、
じゃあ、またあといっぱいありますかね。
また言ってたら英時間になってきましたね。
ぴったりですね。
はい。はい、ということで。お届けしました中村文明と
鈴木直樹と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
君の瞳に映る 僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に。